こんばんにゃー。萌えと妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士、エミでございます。そして、本日のゲストは、番組準レギュラーというかもうレギュラーだよねということで、漫画家フィギュア造形師の浦幕さんです。こんばんは。
こんばんは。お願いします。
よろしくお願いします。今回も、小ネタ超特急リモート配信でお届けいたします。回線の状況によりまして、画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、あらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。今回の小ネタ超特急の内容は、アンケートコーナー、俺の話。まあ、もうね、実質、秋？一応10月だから秋だよね。
うん。
うん、うん。なので、一応食欲の秋にちなみまして、今回のアンケートテーマは、漫画、アニメ、ゲームに登場する、あなたが食べてみたいお料理ということで、皆様からご回答いただいてますので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、Podcast で配信しております。FM 那覇のウェブサイト、または番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださーい。
リアパー情熱熱風
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
こきゃ潤いナンバーワン
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、本日もリモート配信でお届けをしております。それではここからは、番組のレギュラー浦幕さんとご一緒に、はい、番組をお届けしていきたいと思います。もう今日からレギュラーなのでよろしくよろしくお願い、プロフィールに、小ネタのレギュラーと書いていただいて、全く問題ございませんので、よろしくお願いいたします。もうですね、一応そっちはもう寒いんだよね。
もう寒い寒い。
ねえ。ね、一応今半袖だけど寒いんだよね。ね、沖縄も昨日ぐらいから日中ちょっと涼しい風が吹いてきたので、秋っぽい感じにはなってるけど、私は沖縄の秋はそうすんなり来るもんじゃないっていうふうに思ってるので、もう一回ぐらいなんか思い出された夏が再びアゲインしてくる予感。
いいですね、あったかいの。
ねえ、あったかいのっていうか、まあ暑いのね。まあ一応ね、エアコンなくても日中平気にはなってきてるかなっていう感じはあるんだけれども、
なんかもう、まあ、覚えてねえな、沖縄の今時期って。どんなだったかな。
なんか、27度ぐらいになったら、涼しくなった感があるんだけど、思い出したように31度に戻るみたいなのが、こう、何日か沖に続くみたいな。
なんか正月くらいまであったかいんだよね。半袖で全然 OK なんだよね。
だって私、クリスマスケーキをケーキ屋に受け取りに行くのに、半袖短パンだよ、毎年。
ああ。チキンも買うんだよね、沖縄はね。
そうそうそう。でね、いずれにせよね、なんか、こう、いわゆるクリスマスカード的なさ、雪が降る中で、こう、暖炉を囲んでみたいな絵面は沖縄ではありえないわけだから。
あ、俺いつもあれだよ、子供の国ってさ、うん、あそこに行って、なんつうの？氷をこうってばらまく、な
んちゃ
って、子供、あ、雪とかやったわ、毎年。
あるね。そうそう。なんか子供にね、雪を体験させる的な感じのやつが、スノーフェスティバルみたいなのがあったけど。まあまあまあ、じゃあね、そういう機会じゃないとね、触れられないし、霜も降りないからね、沖縄はね。
そうなんですよね。
ねえ、なんか、私、小学校とか、はずっと九州にいたので、一応九州もそれなりに冷えるじゃん？雪も降るし。だから、 ね、冬の朝、小学校通うときに、誰も踏んでない霜柱踏むのが楽しみだったりとかっていう、ああいう体験ができたのは、結構ラッキーだったかなとは思うね。
そっか、霜ないもんね。
霜立たないからね、沖縄ね。
何？
あれはね、あれは地表が表面か、あ、氷点下までいかないとやっぱり起こらない現象だから、沖縄いくら寒いって言っても、マイナスにはならないから、気温が。
あ、そういうことだね。ああ、そうだね。
気温がね、一桁台になったら、沖縄全体の経済活動がかなり低下するぐらい、だから、霜が立つぐらいの気温になったら、やばいよ、本当に。
生命機能が落ちるんだね。
そう。なんか、この現象がわかりやすいのは、沖縄県代表が甲子園の試合やってる時も、まあ、停滞するけど、経済活動。寒さはもうえぐいぐらいに停滞するので。
なるほどね。
やっぱりね、寒さの耐性はね、なかなかないので、みんな出かけない方を選ぶんだな、みたいな感じで。まあでも沖縄実質ね、本当の寒さがやってくるのって、年明け過ぎてから？
うん。
2日間か3日間ぐらい寒いだけだから。
2月くらい寒いんだよね。
そうそう、一瞬寒くなるんだよね。
俺、住んでると寒いんだけど、その時期、内地から家族とかなんか、親とか来たら、あったかいわね、なんて言うんだよね。
そう。
寒いんだよ。
そうそう。実際体感的にはめちゃめちゃ寒い気がするんだけど、内地の人からしたらね、あったかーみたいな。やっぱり、住んでるところで自分の中の、体感的な寒暖の基準って、やっぱりその土地で変わるんだなっていうのを。
本当だよね。
すごい痛感しました。まあ、なんだけど、まあ、それでも沖縄、またまた近くに熱帯低気圧が発生しそうな可能性があるので、まだ台風がもしかしたら来るんじゃないかっていう話も。
でかいもんね。
まあ、今年ね、8月までほとんど沖縄本島に直撃の台風がなかったので、今年もしかしたら秋台風の年なんじゃないかなっていう話は結構周りではしてて。
うん。そうか。
だからまあ秋口、私が覚えてる中で一番遅かった台風の襲来って11月だよ。う
ん、ああ、そう。それは。
11月に沖縄本島、もう二十何年前の話だけど、11月に沖縄本島に台風が来て、大学の講義がこれで休校になったことがあったもん。
へえ。
なので覚えてる。まあだからね、ちょっと肌寒くなったぐらいで、これからは観光シーズンっていうわけではなく、沖縄はこれからも台風が来るかもしれないっていうのを前提に皆さんもし沖縄旅行があるんでしたら予定を組んでいただければと思います。はい。で、ですね、先週じゃないや、前回聞こうかと思ってたんだけれども、うん、裏木さん、ずっと、コロナ禍の中でこの延期になってたイベントとか、
はい。
なんかフェス的なものが、ようやく開催になったり、うん、またはオンラインのままで継続してたりとかだったんだけど、うん、リアルイベントとかの参加ってもう結構自分の中では今後していこうっていう感じで動いてます？
3割減ぐらいかな、意識的には。頑張ってワンフェスも、ワンダーフェスティバルも、コミケも開催してるけど、なんだろうな、とりあえずまず開催しなきゃっていう感じがあって、コロナ前やっぱ戻らないしね、活気もちょっと落ちてるし、参加人数も制限してるしね。やっぱね、肌感覚的に、なんだろう、ふるいにかけられた感じ。今後もイベントに参加する人、来るお客さんと、もういいなっていう人とか、感じはあるかな。
もうね、中にはね、リアルじゃなくて、オンライン開催だけで、やっていこうかなっていう人もやっぱりいると思うし、まあ、そっちの選択肢ができたっていうのをありがたいと思ってる人も結構いると思うよね。
そうなの。あと、ほら、オンラインで買い物することもみんな抵抗がなくなってきてるからね。そっちはそっちでいいんだけど、やっぱりリアルで会って喋ったりって楽しいんだよね。それは行くとね、あ、やっぱりいいなって思うんだよね。
リアルで 対面でっていうところで。
そうだし、お客さんもそうだし、
うん。
うん。だからどっちもどっちでいいかな、の、の、うん、こ
う
ね。
特にリアル開催だと、お客さんと対面で会えるっていう喜びとか、そのね、うん、お元気でしたとかっていう挨拶ができるっていうのもあると思うんだけれども、同じ、作り手側、描き手側の、このつながりも、なんか、近況報告を兼ねて、そこでちょっとね、やっぱり実際にご本人と会ったり、作品、あ、今年こういうの出してきたんだとかっていうのを見れたりっていうのは、すごいやっぱり大きいよね。体験としてはすごい大きいと思う。
ほら、ずっと普段 SNS とかで会話とかしてるんだけど、イベントで、あ、どうも初めましてっていうか、なんとのお会いするのみたいなさ。
うん。
いいんだよね。そこで、またこう、オンラインではできない話で盛り上がったり、情報交換。
うん。
っていうのは大きいね。
うん、
やっぱりリアルは残って
、うん。うん。裏マックさんのね、活動は、いわゆる同人誌だけじゃなくて、立体造形もあるじゃない？
うん。
で、やっぱり立体造形って、こう、なんかね、作品見本とかが SNS に上がってても、やっぱ実物見ると全然違うじゃん。同人誌のね、見本ページが上がるのとは、全然意味が違うと思うのね。
いやね、うん。
うん。だからやっぱりね、そういう立体造形系の、イベントとかになってくると、やっぱり現物見るのが、ね、
うんうん、
作品の説得力っていうか奥行きとかをすごい感じ取れるから、やっぱり大事だよなと思う、私も。
反応が全く違うからね。ね、うん。まあ。どっちも様子見ながら付き合っていこう。
うん。トレフェスはどうでした？参加されてたと思うけど。
あ、そうだね。あれは、トレフェスオンラインというイベントは今、年4回ぐらいやってんのかな。
え、
な
んか年4年やってんの？
ね、オンラインフィギュア立体イベントの中では、今一番安定してきてるいいイベントかな。まあ、その、参加する側も、買い売る側も、多分使いやすいと思うんだよね。
あ、もうその仕組みがちゃんと出来上がっちゃってるんだ。
一回目は大混乱だったけどね。
あ、なんか噂聞いたよ。全然、ログインできなくて。
おぉ、揉めて揉めて、一回途中でやめて、一週間後にもう一回やったんだけど、またサイバーパンクしてみたいなさ。もう、8回やって、安定してきてるね。まあね、オンラインイベントはね、楽なんだよね。
あとにかく楽。
別に家にいればいいから。
うん、
やっぱり立体系イベントは準備してディスプレイがあって、なんかいろんなことをなんつうの、当日会場に行ってとか準備がいっぱいあるのが全部ない。楽な部分もあるし、まあどっちもどっちでいいとこ悪いとこあるかなっていう。
でもなんかね、その造形物とかになると、搬入の時に壊れたりとかっていうのと、あとね、作品の素材によってはもう本当に本人がハンドキャリーしないと、持ってこれないみたいなものとかもあるから、なんか、
あれ、2014年の大雪で。あの時俺会場に着けなかったからね、高速道路の上で、はい、最終了、みたいな。
あ、終了の時間まで高速にいたんだ。
会場に、あ、もう完全に高速ストップしちゃってて。
うん。
出てないまんま、夕方5時になって、はい、終わりでーすってなって。うん。車の中に小学生の娘もいたんだけど、6時間、集めて。帰った。
きついね、それね。
一体で、ね、そういうリアル災害とかあると、なんと天候と不良とかあるとね、そうなっちゃう。いうリスクを避けられるのもあるよね。
確かに。そういうのでね、作品はできてるとか、ね、本はできてるのに、いけないみたいな。
車に満載積んであって、いけないっていうね。
ね、在庫が履けないっていう。
準備半年かけてね。
ねえ、ああ、半年の結果がそれだときついね。
しょうがないけどな、ハプニングでな。
まあね、まあね、多分同じ体験をされた方ね、いっぱいいたと思いますけど、うん、主さん。ねえ。でもね、皆さんにとってね、すごく思い出深い冬のイベントに、はい、なったと思いますけど、この、あと直近で一番近い参加するイベントって何かな？
次、冬コミ？
ああ、じゃあ、 もう準備そろそろしとかないとって感じ？
そうだね。うち嫁さんも同時作家なんで。
あ、じゃあ二人とも。
別サークルで。
別サークルでしょ？もう臨戦態勢入らないといけないんじゃない？もう。
かけないとね。
うん。
うん。やるやる。もうスプラトゥーンやって。ね、
なんか連日スプラトゥーンやってない？
スプラトゥーンさ、嫁さん3からデビューなんだけどさ、
うん、
俺よりやってるさ、もう100点からね。うん、
すげえ。
あのゲームやばい、本当にやばい、本当に面白い。
うん、私ね、多分ね、スプラ実はやったことがないんだけど、自分で。絶対下手くそだって分かってるから。
これがさ、上手くなっちゃうんだ、やってると。
マジで？
仮にデータ消えても、なんとフィジカルスキルが、出るみたいなもんだから、
うん、
でもちゃんと体を覚えてれば大丈夫っていうゲームなんで、危ないよ。馬だよ、ね、馬。
いや、もう今でさえもう、エルデンリング沼から抜けられなくてやばいから、ここでスプラトゥーン行くのや、非常に危険だなって思ってて、もうなんか、今、もう招くな。今ね、だから、本業っていうか仕事の方が忙しくって、エルデンリングのトロコン、途中で止まってるのね。
いいよ、すごい。
で、もう、トロコンしたくてたまらないんだけど、時間が圧倒的に足りないから、5分とか10分とかの、隙間時間に、全然知らない YouTuber の人の、プレイ、エルデンリングプレイ動画を見て、なんかこの高ぶりを抑えてるみたいな。
病ですね。
病。もう、なので、やめ時が見つからないから、うんっていうか、本当にね、私、5年前の私だったら、絶対にアクションゲームやってなかったはずなんだよ。
あ、アクションゲームなんだね、エルデンリング。
そうそうそう、ロープレイじゃなくて完全にアクションなんで、だから、やってないはずなんだけど、やってしまったら、意外とやれたっていうか、私びっくりしたけど、完全になんだっけ、殴りっていうかね、大きな剣とか斧とかで戦ったりするゲームの、イメージだったんだけど、どうやら魔術とかの遠距離攻撃？
ああ。
うん。遠距離で魔術で、なんだっけ、フルコンタクト系じゃない戦いでも、戦略次第でどんどん、戦い方を、臨機応変に変えていけばやれるっていうのを知ったからエルデン始めたのね。で、やってみたら、逆にそのフルコンタクトで、そのね、でっかい剣を、しょって、ガスーンって、戦うみたいなのじゃない方が、
うん。
勝率が良かったりする敵もいたりして。
基本的にあれって何？ソロプレイでやるオンラインではないんだ。
ね、オンラインもできるし、ソロもできるのね。
あ、できん。
うん。で、これはまあ、選べるんだけど、で、まあ、ソロプレイヤーだったらもう本当に完全に一人なんだけど、オンラインでやる場合は、パターンがいくつかあって、その、なんだっけ、オンラインにログインしてる者同士の戦いもあるのね。
ああ、なるほど。は
い。あと、全然違うユーザーのプレイ画面に侵入して、うん。乱入してきて、いきなり、攻撃してくるのもあるんだけど。
何それ。
私は、下手くそだから、協力してもらう人を募って、協力プレイヤーの人たちと一緒に私がどうしても倒せないエリアボスを倒してもらったりして。
それは楽しいね。
そうそう。で、はい、なんか、なんだっけ、私がやってる時間帯は日本人のログインより海外の人のログインの方が多い時間帯だから、なんだっけ、私はもうオンラインプレイの時は例に始まり例に終わるので、そこで、こっちが、日本の人なんだって国民性がバレるっていう面白い現象もあるんだけど。でもなんか、まだやめ時が見つからないから、もう、ぶっちゃけ何周もしてるんだけど、一回レベル0からやり直してみようみたいな、狂気の作戦を取ってて、今。
毎回のことだね、それね。またやってんだね。
もう本当に、エルデンリングって面白くって、強くてニューゲームじゃないけど、一周終わるでしょ？そして、二周目からどんどん、敵のレベルがカンストしていくのね。
うわ、すげえ。
で、一応ね、あの、理論上、7周で敵のレベルが、てっぺんに、マックスになるの。でも、私は、もう4周目でダメだった。
おー。
もう、あの、
今日は強くなっていくの？こっちの攻撃力とかも。
こっちは、あの、レベルを、あの、それなりに経験値じゃないけど、まあ、それを貯めていけばレベルは上がるけど、
うん。
うん。なんだっけ、敵の方がどんどんどんどん相対的に上がっていくっていうか、自分が上がるペースよりも敵の方の上がり方の方がでかいので。
なるほど、面白いね。
そう、だから、あの、協力プレイでオンラインで、いろんな強いプレイヤーの人に協力してもらっても、もう4周目から進められなくなったから、
すごいな。
そう。で、もう、何、もう雑魚敵ですら一撃でこっちが死ぬような強さになっちゃってるから、もう一回、レベルゼロから、あの、初期から戻して、じゃないともうトロコンできないわけ。
すごいね。
うん。だからもうそのために私レベルゼロからやり直して、今トロコンやりたいんだけど、忙しすぎて全然できてないから、もう、エアーでコントローラー握ってたりするもん。
貧乏な子供かよ。
そうそうそう。もう本当にね、トランペットをね、あ、ショーケースのトランペットをこうやって見てる少年と同じぐらいの気持ちだよ。
すげえ。なるほど。
プレス5のコントローラー握りてっていう強い気持ちで、今もいます。本当もう、頑張ってトロコン今月中に終わらせたい。ということで、はい、あの、話がだいぶ、あの、自分たちの話になっちゃいましたけれども、ここからはアンケートコーナー行きたいと思います。今回のアンケートテーマ、漫画、アニメ、ゲームに登場するあなたが食べてみたい料理ということで、皆様からご回答いただきましたのでご紹介していきましょう。まず最初はこちら、ニビ様です。ありがとうございます。ニビ様は BL 特納会でおなじみのですね、あの、BL ソムリエールの方なんですけれども、昨日何食べたの劇場版をエイミーさんと一緒に見に行ったわけですが、そうです、一緒に見に行ったんです。その翌日に劇中で登場したリンゴのキャラメル煮トーストを作りました。エイミーさんと別れた後、スーパーによって材料を揃え、翌日に作りました。わざわざハーゲンダッツと食パンも買って完全再現。カットしてやった。後悔してないということで。
うまそう。
もうあの、昨日何食べたらそもそもさ、美味しい飯しか出てこないじゃない？原作漫画も、あの、劇場版も、あの、テレビドラマ版、実写版も、なんだけれども、なんか、私もね、結構自分の、あの、晩ご飯とか作る時のレシピって、あの、昨日何食べたで、あの、出てきた料理で、あれ原作漫画がもうそのまんまレシピ状態なのね。
すげえ、そうなんだ。
細かく作り方とか載ってるので、うん、で、だから私、昨日何食べたからのレシピで自宅で普段作ってるのがサバの味噌煮とか。
おー、へえ。
サバの味噌煮世界で一番簡単で世界で一番美味しい作り方を私何食べで学びました。あと、去年のクリスマスと今年の正月に作ったローストビーフも昨日何食べたの作り方で。
すごいね。
絶対失敗しないローストビーフの作り方。
そうなんだ。いいですね、うん。
めっちゃ美味しかったです。もう、近所のスーパーで買ったお肉がこんな上等な料理になるなんて言ってびっくりして。でも、まあ、それ以外にも、うん、吉永文さん自身がお料理がすごい上手な人だから、うん、この、なんていうのかな、ちょっとしたテクニック、例えば一回、湯通ししとくと食感が良くなるとか、
うん、
この、料理の保存方法はこれですると何日持ちますとか、そういうなんかめちゃめちゃ役に立つ、ネタがいっぱいあるので、もう本当何食べ、私これだけは、紙媒体でしっかり、電子じゃなくて紙の方で押さえておいて、
レ
シピ本として。
ハーゲンダッツのってカロリーすごそうだね。
そうそうそうそう。でもね、美味しく、これ私も、いただいたんですよ、実は。ニビ様が作ったやつ。最高だったよ、もう。リンゴのキャラメル煮が、この、バタートーストの上に乗って、で、その上に、ハーゲンダッツのバニラを乗せるの。
やべえ、絶対うまいじゃん。
もう100%正解の味でしょ、これ。
うまそう。
ねえ。
うん、
もうほんと最高だった。でもね、作り方自体はすごい簡単な作り方なので、 レシピ本も出てるんだけれども、原作漫画にも出てるので、まあ、でも実際、この、作ってみましたっていう、やつが、ウェブにたくさん上がってるので、
なるほど。
そっち見てみるとね、わあ、これだったら俺も作れるっていうのいっぱいあると思います。ちなみに、ニビ様はですね、いろんな、ドラマとか、自分の沼の、好みとかで、メニュー、お菓子とかを作るのがすごい上手で。
おぉ、すごい素晴らしい。
作中の設定で、何かお菓子がちょっと出てきたら、それを再現してみたりとか。うん、っていうのがすごくて、で、しかも、だんだんそれが上手になっていってるから、早くケーキ屋出せよって私言ってるんですよ。
良いですね、う
ん。めちゃめちゃなんか推しがドラマの中で食べてたケーキを再現とかって本当に上手にやっちゃうので、ニビさんもぜひケーキ屋作ってほしいな。私そしたらね、ちょっと出資者として一枚かませていただきたいなって思ってるぐらいなんで。それでは次のご投稿行きましょう。こちら太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。やはり昨日何食べたを打ち出したいです。あ、やっぱもう何食べみんな好きなんだな。
あ、そうですか。
今年の年越しは、ケンジの札幌味噌ラーメンを再現したいです。そう、札幌一番の味噌ラーメン
で、ね、
美味しく作る会があるんですよ、実は。
料
理が最高に下手な私ですが、あのラーメンはぜひとも食べたい。行く年来る年を見ながら年越ししたいです。昨日何食べたは私みたいな人間でも真似できそうなメニューがいろいろあるので、そういうの本当に嬉しいということで。
そう、
このね、札幌一番味噌ラーメンは、普段料理をしない方のケンジさんが、一人で年越しするので、ちょっと小腹空いたから作ってみようかなっていうやつで、上に、お野菜がいっぱい乗った札幌一番味噌ラーメン。めっちゃ美味しそうなのがあるので、こちらも作品の中で出てくるので、皆さん、ぜひぜひちょっとチェックしていただきたいと思います。続きましては、あ、これは、ブラマックさんもご存知っていうか大好きなモンハンです。
おい。
はい、ラジオネームたっくんさんです。ゲームだったらモンハンのお肉が定番かな？料理じゃなくても、うん、いろんなゲームの中で出てくる回復アイテムの味が気になることがあるかも。ポーションとかどんな味なのかな？やっぱりスポドリみたいな感じかなということで。まあ、モンハンのご飯も美味しそうよね。
確かにね。
ねあれでね、一躍モンハンの肉っていうのが一般名詞化したじゃない？
あれも一個売りだよね。
ぐるぐるぐるぐる回ってるやつ。ねなんかキャンプでね、あれを再現してみましたみたいなキャンパーの人の動画とかもあったりするので、やっぱりなんかゲームの中、で、美味しそうに出てくる料理って、食べてみたいし、どっかね、コラボカフェとかがそれで出してくれたりするじゃん？
うん。
うん。あ、なんかね、私ね、熱く語るコラボカフェ論があって、コラボカフェで食べたいのって、作中で出てくる食べ物であって、
うん。
そのキャラクターをイメージした謎料理じゃないんだよね。
あるよね、それはね。
なんか、そのキャラクターのカラーを使ったドリンクとかじゃないんだよ。
うん。
そのドリンクに1200円払いたいんじゃなくって、作中で出てきた焼き芋なら焼き芋を食べたいのよ。
はいはい、わかります。ねえ。
でもなんか昨今のさ、うん、コラボカフェって私なんかすごいクレーマーみたいなこと言うけど、昨今のコラボカフェって、なんか作中に、1ミリも出てきてないのに、なんか、キャラクターをイメージした、なんか、ふんわりパンケーキとか、こんなの知らねえよみたいなのが結構出てくるので、あれやめてほしいなって思ってるんですけど、私だけですかねって熱く語っていいですか？多分コラボカフェ行ってるね、人はみんなそう思ってるって、俺信じてるぞ。絶対そうだと思うんだよなということで、続きまして行きましょう。こちら、ずんださんからです。長たんと青とという漫画ですね、こちら。最近からですが、とっても面白くて読んでます。主人公のいちかさんが作るお料理、どれもとっても美味しそうなんです。それに、漫画としても話がとっても面白い。戦後の日本の昔ながらの料亭が変革を余儀なくされている場面とか、でもそれが未来につながるところとか、15歳年下男性と勝手に見合いされて結婚が決まったり、そこからいろいろあったり、マジで展開が本当に見逃せないので、読んでない人にはぜひ読んでほしいということで。うん。
なるほど。
私もこれね、未読だったんですけれども、長たんと青と。こちらですね、作者さんは、磯谷由紀さん。で、年代設定が、昭和20年代終わり。から戦後10年経つか経たないかぐらいから話が始まるんですけれども、舞台は京都ということで。
お
ー。で、まあね、京都のね、その戦後の京都っていうことで、まあまあ、貧しい食事事情とかもあるんでしょうけど、戦後の。まあ、京都っていうことで、まあ、料亭だったりとかなので、和食っていうところから、ちょっとずつ時代がその、移っていって、どんどん食の世界が、まあ、日本の中の食の世界が変わっていくっていうところと、シンクロしていきながら、この主人公の、方の、人生がどんどん変わっていくっていうお話なんですけれども、なんか、結構こういうのきっかけで、食の歴史を知るのとかってあるじゃん？なんか、料理漫画で。うん。なので、そういうのすごい私、好きなんですよ。個人的にいろいろ、何時代の人何食べてたのかっていうのを割と書籍ハマって読んでた時期があって、なんかそうすると、割と近代まで日本人って醤油味知らなかったんだっていうのが結構衝撃で、いわゆるなんだっけ、武士が台頭してた頃の戦国時代とかって、あんまり醤油文化ってそんな広がってなくって、ほとんど塩？
あ、塩ね。なんだ。
塩で、味噌と醤油は、ほぼ同時だから。ここまでは塩か。酢？
あ、酢か。へえ、うん。
酢はあるけど、醤油とかは割と遅くまで、一般化してなかった。っていうのがあるので、なんかそこら辺すごい面白いなと思って、だからなんだっけ、古墳時代の日本人が何食べてたかっていうと、もう、甘みはないじゃん。
うん。
甘みは、その栗とか、お芋とかを、ふかしたり加熱したりした時のでんぷんの甘みぐらいしかなくって、あと果物の甘み。だからあとは、あれなんだよね、お酒の味か、塩っていう、すごいシンプルな。
面白
い。味付けのしかなくて、でもなんか今でも伊勢神宮とかで神様にお供えする、ご飯、新鮮っていうのがあるんだけれども、あれって当時と同じやり方で作るのね。
うん。
だからもちろん味付けも当時と同じ、
うん。
海のお塩から取った塩。うん、
はあ、なるほど。
で、お酒ももうそれ用に作られたお酒とかだったりして、割とそういうのからこう日本の食が変遷してきたっていうのを見ると、なんかこう作中で出てくるお料理とかとこう資料を見比べて、おーって思ったり、
うん、
することが結構あって、なんか日本人の食って結構豊かじゃん？だって日本って和食も食べるし、中華も食べるし、フレンチも食べるし、イタリアも食べるじゃん。で、最近は、なんだっけ、まあ、インド料理とかメキシコ料理とかも普通に入ってきてるし、多国籍の料理が食べられるし、なおかつそれを割と家でも作ったりするじゃん。
あ、するね、確かに。
なんか私、海外のお友達とかに話聞くと、毎晩同じメニューしか出てこないのって割と当たり前。
うわ、毎晩。
毎晩。だから、毎晩、イタリア人がメニューの違うイタリア料理を食べてるんじゃなくて、だいたいトマトのパスタしか出てこないみたいな。
おー、あなた聞くけどね、そのね。
なんか、メキシコの人ね、毎晩同じトルティーヤしか出てこないけど、それが当たり前っていう。
作業だね、作業。
そう。まあ、でもそれが当たり前だから、毎日メニューを変えてる方が珍しいんじゃないのっていう、指摘はもらったことがあって、あ、なるほどなと思った。だからなんかね、やっぱり毎日違うもので、なおかつ栄養のバランス考えなきゃって思ってる、ね、ご家庭でお料理を作られてる方ってすごいなって、思います。私もほんと手抜きするとき超手抜きの人だから、なので、なんか、まあ、本当に自分が気が向いた時だけ凝った料理作るみたいな、都合のいい、ご飯の作り方してるんだけど、だから毎日ちゃんと栄養のバランスとか考えて、二品三品とか作れる人って本当すごいなと思ってて。 もう本当にありがたいでございます。もう私、なんかあれだもんね。大学生の部活飯みたいな、あの、メニューの揃え方しかしないもん。
そうなんだ。
うん。おかずドーン、サラダドーン、味噌汁ドーンみたいな感じで。以上って。
ああ。いいんじゃない？
メインディッシュと汁物あったら上等じゃんみたいな、そういう考え方なので。だからなんか小鉢とかでいろいろ作って、られるご家庭とかすごいなって本当に純粋にこの年になっても思っておりますのよ、私。ということで続きましても行きましょう。こちら、北野三毛猫さんです。ありがとうございます。漫画夢色クッキングが好きでよく読んでました。主人公のセリカちゃんが体重を気にしてるお友達のためにお豆腐ハンバーガーとバナナケーキを作ってあげる場面があるのですが、とっても美味しそうでした。料理は下手なので真似して作ってもうまくいかなかった思い出です。でもセリカちゃんのちゃんとはっきり言うとことか行動するところ、ちょっと憧れてました。今でもたまに読み返してます、ということで。はい、一応ちなみにですね、夢色クッキングは少女フレンドに連載されてました。フレンド連載で、作者さんが栗田陸さん、一応調べたんだけど、80年代の終わり、88年から90年ぐらいの間に、うん、だからスパンとしては結構短い2、3年しか連載してなかったんですけれども、なんか、うん、あの年代で少女漫画誌で、お料理漫画っていうか、こう、グルメ漫画っていうか、まあ、お料理漫画だね。うん、自分で作ってみる方のクッキング漫画ってなかなかなかったので、皆さん結構記憶に残ってらっしゃると思うんですけれども、うん。でもなんかね、そういうのきっかけでね、少女漫画きっかけでね、お菓子作り始めたり、お料理作るの始めたりしたっていう方結構多いとは思うんですよ。特にね、なんか女子はね、そういうので、こう、憧れっていうか、うん。あ、こういうの作れる人になりたいっていうのは、やっぱり、皆さんね、持ってたと思うので、私意外とそこで引っかからなかったので、お菓子とか未だに全然作れない人です。
買ってくる。
もうね、美味しいものは世の中に溢れてるからね、もう、買って食べれるんだったら買う。そういうお金の使い方をしてます。続きまして行きましょう。こちら、ガッツ三平さんです。ありがとうございます。やっぱり、ジャリンコ知恵のお好み焼きですわ。畑屋のおっちゃんが作ったもんがほんまに美味しそうでたまりません、うん、大人になってからあのお好み焼きをおっちゃんの真似して作りました。ちゃんとできてたかは知らんけど、お好み焼き、まあ普通に美味しいですよね。また作ろうかな、ということで。あれ、ジャリンコ知恵、私はアニメでしか知らないんですけど、アニメで全国放送されたことで、お好み焼きの一般化が進んだような気がするんだけど。
ジャリンコ知恵の家ってホルモン焼き屋だよね。
そう。で、その中で、ホルモン焼き屋なんだけど、いろんなお好み焼きとか、そう、いわゆる粉もんも出てくる感じで。
うん、あ、欲しいんだよね。
なんか、こう、大阪の、なおかつ、こう、下町って、とかっていうね、なんかの文化がアニメになるっていうことってあんまなかったじゃん。うん。やっぱジャリンコ知恵の、一つ大阪の下町の空気感ってこんなんなんだっていうのを知ったっていう人結構いっぱいいると思うんですよ。
うん。あと愛様なんだよね。だからアニメ出来すごくいいんだよね。前 YouTube で無料で流し、見れるのあったけど。いや、世界観って本当なんか引き込まれるね。大阪下町の世界。匂いが、匂ってきそうな。
そう。
お好み焼きすごいわかるわ。なんか言われただけで、あの感じねっていう。
そう。なんかさ、鉄板にソースが垂れて焦げた匂いがもうしてくるような。
発想が踊ってる。
そう。そんな感じなんだよね。あれはね、あれから受けた影響ってすごい大きいと思うんだ。あ、こっちも、次の方のも影響を受けた方多いと思います。ラジオネームサンボさんです。ハイジのあれです。
あれか。
年齢がバレるけど。ハイジのアニメに出てくる、とろけるチーズとパン。あれ最高に美味しそうじゃないですか？私はハイジのおかげでチーズが食べれるようになったんです。ロッピーチーズ。 チーズ6個に分かれてるやつ、あれをパン、あれを乗っけたパンをトーストして、今でもハイジ気分に浸りますということで。でも、チーズをパンに乗っけて食べる食文化が、あの、こう、日本に浸透したのって、絶対ハイジでしょ？
だと思うね、確かに。
あれ以前に、パンにチーズ乗っけて焼くってカルチャーなかったと思うのよ。
なんか、あと、白パン黒パンっていうさ、なんか、ワード？
そう、あの、概念としての白パン黒パン、あの、あまり豊かでない人が食べる黒パンと、この選ばれし民が食べる白パン。
マウリパンで、なんか。
そうそう。でさ、やっぱりさ、そこに影響された世代が大人になったから、まあ仕方ない現象とはいえ、パン屋さんに、ハイジの白パンっていうパンが出るようになったのよ。
はいはい。
で、なんか、あーって懐かしい人もいるけど、私なんかは、なんて言えばいいの、平民のルサンチマンで、ピーターのおばあさんがあんなに食べたがってた白パン名みたいな。もうなんかあの、このなんか平民サイドのなんかこの鬱屈した白パンに対する、なんて言えばいいのかな、こうちょっとどす黒い思いも感じたりするのよね。平和なパン屋さんの中で。
なるほどね。
そうそう。でも、そう。だから普通にパン屋さんで、ハイジの白パンっていう名前のパンが出るぐらい、影響力がすごかったってことじゃない、
うん、
あれって。
まあ、絵面の力もあるし、やっぱ、結局高原さんだね、それもね。
そうそう。まあ、あの方のね、あの方の食の表現力。
うん、やっぱすごいね。
すごいなと思います。ちなみに、ウラマックさんは食べてみたい料理、何ですか、作中に出てくるもので。
今、したと思ったのは、この世界の片隅にの、すずさんのご飯。まずいそうなんだけどさ、美味しそうじゃん。
あ、いや、今の表現わかる。今の表現めっちゃわかります。なんか、うん、豊かじゃない、ね、あの時代の中での、なんか、ね、作ったご飯っていうのの、なんか、なんて言えばいいのかな。あの、味もあるんだけど、こう、作れたことの尊さみたいな。
あれね、河野さんの作者のね、絵柄もあるんだけど、すずさん、うん、本当にあの状況の中で料理するから、うん、なんかね、美味しそうに見えんだよね。
そうだよね。なんか、またね、あの、その料理を作って、あの、食べさせることができる作り手側の喜びみたいなのも伝わってくるじゃない？
うん。いや、うん、本当にあの作品はもう、生きるために食べるっていうことが、
うんうんうん、
あの、大きくあるから、
うん、
食べきるっていうところが強いからさ、
うん、
すごい伝わるんだよね。食の喜びだけじゃなくてね。もう一個ね、漫画の食い物で思ったのは、
うん、
ドラゴンボールの仙豆。
食べてみたいの？
すげえチートだよね。
うん。
あんなねえだろうと思うんだけどさ。
うん。
最高じゃない？
あれさ、どんな味なんだろうって、私の中ではもう完全にいった大豆の味なんだろうなとしか思わないんだけど。
まあ、すげえドーピングだからね、あれってね。
ね、そうそうそう。究極のチートアイテムだよね。
ほんと、回復するし、アビリティ上がるし、みたいなさ。
そうそうそうそう。
だろうってね。
で、その効果も、そのバフがかかるところも、あの、込みだったら、私も食べてみたい、全然。
あれは、エデアだよね。すごいよね。食い物でさ、生き返る。さすがだよね。
食べてバフっていうか、永久バフが乗っかるってすっごい強いよね。
他にレアなんだよね。あんまりできない。
そうそうそうそう。そこのバランスがうまい。私ね、あの、なんだっけ、さっきのハイジにもつながるんだけれども、まあ、あの、ジブリとして、ラピュタに出てくる、ドーラ一家の飛行船のタイガーモスの中で、シータが作ったスープ的なやつ。
あ、はい。
あの、でっかい鍋でさ、なんか似てるじゃん？ゴロゴロ野菜と。うん、で、なんか結局みんな気になってさ、あの、ドーラ一家のシャルルとかみんなが手伝いに来て、ね、台所がみちみちになるっていう、あれ、うん、あのスープが本当に食べてみたくって。
確かに。
ね。で、なんかね、一応私気になって、これって作れるのかなって思って気になって調べてたんだけれども、うん、ラペタって、あの、例えばなんだっけ、紅の豚みたいに、あの、どこの国のどこ地方っていう名言はないんだよね。
はいはい、確かに。
うん。あの、 ロケ班として行った先が、イギリスのウェールズ地方。
うん、うん。
一応炭とかも取れて、採掘もしててっていうところで、かなり、建物とか、その、カルチャーが近いのは、ウェールズなんだけれども、ウェールズ地方に煮込み料理でカウルっていう煮込み料理があるらしい。
ほうほうほう。
で、多分それに近いんじゃないかと思うんだけれども、でもほら、日本人としては、あんな大鍋に似てるなんか汁物系っていうことで、ね、一応色が茶色いから、
うん、
なんか、トマトベースかデミグラスベースのシチューなんじゃないかっていう意見もあるんですけれども、私は今のところ、ウェールズ地方のカウルが、近いんじゃないかと思ってまして。
ブイヤベースっぽいけどね。
ねえ、でもなんかね、魚っぽいものは入ってないんだよね。
あ、そう、入ってないか。
そうそうそうそう。
まあでも、衛生面の心配すごいよね。
うん。で、なんだっけ、多分、まあ、タイガーモスでこう移動してるってことは、新鮮な食材を常に補給できないだろうから、多分お肉とかも、なんて言えばいいのかな、塩漬けの、
はい、
お肉みたいなやつとか、上からね、釣って保管しておくような、ベーコン的なやつとかで、で、野菜とかも日持ちするじゃがいもとか玉ねぎとか、
はいはい、
とか、だと思うんだけれども、私ね、一個だけ、この、話をするにあたって、ラピュタの映像を見返してみたんだけれども、このシータが作る鍋が、ぐらぐら煮立ってるシーンがあるんだけれどもね、
うん、
これすごい細かい話するけど、この煮立ち方が、ドロッとしたシチューの沸騰の仕方じゃないのよ。
はあはあ、
シャバシャバした、シャバ系のスープの煮立ち方なのね。表面の、汁の動きで、これわかるんだけれども、この後、番組のオンエア終わった後、皆さんね、見れる方はね、ちょっと見ていただきたいんですけど、結構ね、シャバいスープの煮立ち方してるんで、なので、私は、ドロッとした煮込み系じゃなくて、シャバシャバ系のスープなんじゃないかっていうのを押していきたいんだ。誰に押していくんだこの話。ね、でも、まあまあまあまあ、そう思ってます。なので、あれね、で、カウルシチュー自体の味が私全然わかんないので、これ食べてみたいなっていうのが、うん。
なるほど。
うん。なんかね、どこかのレストランでね、再現イベントやってくれるんだったら、本当お金払うからね、参加したいです、私。
ああ。
うん。
なんかもうすぐオープンだしね、やんないかね。
やっていただきたいわ、本当に。続きまして、こちらご回答いきましょう。ラジオネーム、チャンクさんです。ありがとうございます。ジョジョのトニオさんのお料理が食べたいです。
あ、いいね、それはいいわ。
元気が出ないとき、トニオさんのパールジャムが込められたイタリア料理を食べたら元気が出るのになと思ってます。
それはいいね。
パスタとか本当に美味しそう、本当に食べたいんですということで、まあね、本当美味しそうなイタリアンだよね、いわゆるね、
フルコースだね。
ねえ、いやー、そりゃ誰だって食いたいわ。
だって体が治るんだもん。虫歯がポーンって取れて。
そうそうそう。
奥安がうまーいってやつでしょ。
もうさ、バフがかからなくてもいいから食べたいよね。
食べたいね。まあ、うまそう。
うん。
うん。
なんか、やっぱりそういうさ、ご飯が美味しそうな作品とかゲームって、純粋に記憶に残るよね。
確かにね。
ふっと思い出した時にゲームの中身じゃなくって、ゲームに出てきたご飯を思い出したりするじゃん。
だってさ、人間の欲の結構強いとこじゃん、食欲ってさ。
うんうんうんうん。
うん。
やっぱそこ行っちゃうよね。
うん。
行っちゃうし、やっぱりラピュタとかで、アニメとかの映像表現の食事に、が持つパワーっていうのを、やっぱりクリエイター側が知ったから、そこからあとめちゃくちゃ料理の表現力っていうか作画がめっちゃ凝り始めた気がするのね。
難しいけどね、絵で食いも美味しそうに描くのってね。
そうそうそう。だけどやっぱさ、でもそれがすごくうまく表現できた時って、もう話題になるじゃん。
だってさ、
それだけで。
食ってイコール生命力だからさ、
うんうんうん。
になる。ね、大事なことなんでね。
うん。
うん、そりゃそうだよね。
ねえ。多分今後もね、アニメ ね、また冬クールのアニメとかで、食でね、美味しそうな作画表現が出てくるやつって、絶対ツイッターとかで浮上してくるので、なんかそこら辺きっかけで、やっぱりそのアニメにハマったりっていうね、ハマり方する方も多いので、ね、皆さん、でもね、コロナでね、アニメ関係ね、作画の人がコロナにかかっちゃって、全然作画が進まなくって、アニメのオンエアができませんでした現象がちょっと起きちゃったので、なんかそこら辺も含めてアニメ業界ちょっと今後どうなっていくのか、またね、作画の上手な人を確保するのが結構大変な状況っていうふうには聞いてるので。
うわ。
作画のね、本当にいい人はね、もう抑えが効かないんだって今。
てか今期アニメすごくない？今。
もうね、私ね、今、リアタイで視聴も諦めてます。
今季さ、ほんとすごいよね。インカムヒロアカ、ポップテピチェーンソーマン、うるせえやつらもやるしさ。
そうそう。で、ラノベで私、密かに気になってた、高級のカラスとかが出始めたので、そうそう。あれは配信でも見れるので、もうリアタイでは見なくて、見れるときに見ようって思ってて、もうなんかポップテピとかね、もうやばいっすよ本当に。
ジョジョもやってるしね、ストーンオーシャンもね。
もう時間いくらあっても足りないマジで。
本当だよね、幸せだよ ね。
幸せ、幸せなことですよ本当に。ということでこちらご投稿最後のご回答です。はい、ラジオネームジョージさんです。ありがとうございます。僕ら世代だったら筋肉マンが食べる牛丼ですよ。あれ、吉野家かと思ってたんですが、中尾らしいですね。
え？そうなの？
そうなんだ。あ、でもなんかその話聞いたことあるような気がする。なんか、最初の漫画版の頃は中尾モデルだったらしいんだけど、
うん。
うん。なんか進んでいくにつれ吉野家シフトしたっていう話を聞いたことがある気がする。
漫画の中で牛丼一筋80年かなんか歌う歌がさ、なんか
吉野家。そうそう。
そうなんだ。
なんか一番最初は中尾設定だったらしいっていう話を、その、ゆでたまご先生が最初に書いた頃そうだったらしいっていう話を聞いたことあるけど、ゆでたまご先生発信でこの発言は聞いたことは私はないので、あくまで噂レベル。なんだけど、もしかしたらジョージさんはここ深掘りして調べた方かもしれない。
ああ、うん、あれで、ゆでコンビって高校生なんだよね。
そう。
すごいよね。
すごい
ね。
すごいすごい。
なんかね、あれ、どんぶりもらったっていう前、テレビでやってたの
に。やってましたね。
一度も食え、うん。
そう、やってました。ということで、ちなみに、ジョージさんは、駅で食べるときは、牛丼は、筋肉マンっぽく書き込んで食べてます、ということで。
なんでだ
よ。ああ、もうあの食べ方ね。はい。ということで、小ネタ超特急ですね、次回のアンケートテーマ発表いたしましょう。こちらは番組初の、テーマです。コロナ禍前の自分に言ってやりたいこと。
ああ。
だから3年前か。3年前の自分に言ってやりたいことということで、こちらでちょっとなかなか深い話が皆様から聞けるかもしれません。どんなことでも構いません。コロナ禍前の自分に、今の自分が言ってやりたいことをご投稿いただけたらと思います。こちらは番組ブログの方にアップいたしますので、皆様コメント欄よりご投稿いただけたらと思います。ということで、早くも、小ネタ超特急、終わりの時間を迎えました。今回も早かったでございます。来月はですね、オンエア予定日が11月9日となっております。もうさすがにね、沖縄も秋が来てる頃かと思いますけれども、皆様ですね、どうぞ、気温の変化がちょっと激しくなっておりますので、体調とか崩されないように気をつけてください。ということで、1時間お付き合いいただきましたのは、小ネタ超特急のレギュラー、ウラマックスさんでございました。ウラマックスさん、ありがとうございました。
出した。
また懲りずに、多分次回も、ウラマックスさんをお呼びしますので、もう今からね、予告先発みたいに言いますけれども、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。ということで、次回は11月9日夜7時にお会いしましょう。お届けしたのは、エイミーと、
ウラマックでした。
それでは皆さん、さようなら。
風邪ひくなよ。
風邪ひくなよ。肉まん食べたい。
肉まんかい。